こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんおはようございます。ドイツからリナです。ただいまの時刻は7時7分。イエイ。11月、今日は23日の祝日なんですかね。日本はね、勤労感謝の日ですか。皆さんお勤めご苦労様です。ドイツはそういう勤労感謝の日というのはありませんが、そう、今の気温はですね、0度でした。なんか寒いなと思ったら0度でしたね。多分昨日も10度以下ですねとか言ってたけど、多分4度とかだったのかなと思います。3度4度だったのかな。なんかね、こう寒さの感覚がまた日本とは違うので、0度でもちょっとそんなに寒くない0度と、めちゃくちゃ寒く感じる0度の日があるんですけど、今日は風が吹いていないのでそんなに寒くない。まあ手を今スマホ素手で持ってるんですけど、それでこう歩いてたらちょっと手がかじかんで冷たいなっていう感じぐらいの0度です。何のインフォメーションだ。で、今日は排泄×思春期というテーマで、昨日インスタライブをしました。でその一部内容と、あと後半は今日ももう一回ね、インスタライブで11人のお父さん、11人のお父さん分かりますか？11人のパパたちじゃなくて、11人子供がいるパパですよ。一人のパパですよ。そのパパさんとまた3回目のインスタライブをします。でテーマはね、感触についてなんですけども、またそのお知らせは後ほどしたいと思います。で、昨日クッカの布おむつ屋さんを、経営されている、おむつの飼育児アドバイザーでもある諸井さんと、最近インスタライブを月1ぐらいでさせてもらっているんですけども、昨日がね2回目で、実質夏休みはね梅野あゆみさんと3人でやったので3回目のライブになりました。で15分ぐらいで終わらそうとか言ってたんですけど、やっぱりね暑くなって30分ぐらいインスタライブ喋ってましたが、あのおむつなし育児っていうのはなんとなくね、2歳とか3歳ぐらいまでのもう3年間ぐらいの育児なんでしょうみたいなイメージをお持ちの方がいるかと思うんですけども、ところがどっこいですね、あの思春期の育児とか言ったらもうなんか思春期の子供たちに怒られそうですけども、そこにもねつながっている関わりって言ったらいいのかな、思春期の自分の子供たちとの関わりのベースになっているから、すごくその大切なところがその0歳から3歳ぐらいまでの親子形成にあるなっていうのを語らせてもらいました。で、あの私たちはおむつなし育児が 100% いいとは言っていなくって、ライブでも言っていましたが、何かしらねあのいい方法はあるので、おむつなし育児ってなくても全然いいんだけども、やっぱり、私たちはその排泄に目を向けたその育児の方法を取り入れることで、簡単にね親子関係の形成ができるよ、だからやってみたらいいんじゃないみたいな感じで排泄のお話をしているところです。で、まあね、子供がねおしっこをするタイミングとかうんちするタイミングとか分かるかって言われたら分からないんですけども、そういう話ではなくって、とかおむつが早く外れさせたいとかそういう話でもなくって、本当にこの間もね親力について放送しましたけども、そういう観察するとかなんか感じるとか察するとか試行錯誤をして これがダメだったらああしてみよう、あこれはこうなんだ、あこの時はできたけど、あ今日はダメなんだとかいう、そのトライ&エラー、最近ではトライアル&エラーって英語の方では言うらしいですけど、英語の方ではとかよくわかんないね、その試行錯誤の過程をね訓練させてもらっている育児だなっていうのも諸井さんもおっしゃってましたし、私もね本当にそう思います。で諸井さんと私は本当に年齢がほぼ一緒 で子供たちがね大きくて誰もおむつなんかつけていないんですけども、上の子がね諸井さんのとこはもう高校生、うちは中学生っていうところで、そういう実際に思春期の子供たちを家で見ているわけなんです。でもう本当に毎日毎日がもうこれが本当に排泄につながってったんだなっていう、なんか腹落ちポイントがいっぱいあって諸井さんの言葉を借りると、なんか腹落ちしすぎて嗚咽が吐きまくってる、うわこれもつながってる、うえーとか言って吐きまくってるとか言ってね言ってましたけども、もう何でもかんでもねつながってくるんですよ。でこの感覚は、まあ、未来を想像しているちっちゃなお子様をお持ちのお母さんたちには残念ながらわからないと思うんですけども、その時になったら、あこういうことを私たちが言ってたことみたいな ねそれがもしかしたら10年後とか十数年後に来るのかもしれないですけども、来るんですけども、ね、今0歳とか1歳とかの赤ちゃんをお持ちの方にはもうだいぶ先の話になっているんだけど、でもねこの思春期っていうテーマにしましたけども、まあもちろんねイヤイヤ期を乗り越えてその次来るのが思春期みたいなイメージだけど、それまでにももういろんな壁なんかは一人ずつあります。兄弟が多いければ多いほどその壁はいろいろあって、もう全員違うところでね引っかかったりスムーズにいったりするわけなんです。でそこの本当に子供がね何人いようがベースのその排泄の育児をやっていたっていうところに全てがつながっていくので、もうこれはもう感覚の問題なんですけど、でも一応ね、ちょっとまた話がそれますが、まあ、日本の、ね、村上八千代先生っていう方を調べていただいたら分かりますが、その方がねおむつなし育児というかそういう、育児保育と、保育者との関係性っていうような研究もされていまして、研究段階でもねエビデンスとして、エビデンスって言っちゃっていいのかな、まあ、研究段階でもちゃんと、書かれていたりするのでその感覚が証明されたみたいな感じになるんですけども、何が言いたかったのかな、まあ、とりあえず、こう私たちが本来持ってる、私たちがですね、子供もですけど子供も本来持ってる能力があるんだけど、私たちもその親として本来持っている、アンテナとか感覚っていうのが、ちっちゃい時の、その排泄の育児を通してすごく磨き上げられていると実感するので、やっぱりねいろんなツール、いろんな育児方法がある中でおむつなし育児っていうのを一つ取り入れてもらえると、それがね足し算ではなく実は引き算になっているんだよっていう話をちょうど、そのライブでもしたんですけども、同じようなことをね先日あった三佐越鶴先生っていう今津田塾大学の教授をされていて、おむつなし育児っていう言葉を、世に出した先生なんですけど、その講演会を見ていても実は、引き算なんだっていう、いろんな手間を引く、こうズボラでもできますかっていう質問があったんですけども、ズボラの人こそうまくやる方法、その一つがおむつなし育児だよっていうことをすごく簡単に分かりやすく説明されていて、いやそうだなって、で私も本当に言ったんですよ、布おむつとおむつなし育児を掛け合わせてやれば本当に楽になるって、 いうことを言ったんですけど、これはもうやってみないとわからないんですよね。なぜかというと、やってない人からすると、今の育児に布おむつプラスおむつなし育児を2つこうダブルで抱え込むなんて、なんだそれ、そんなこと暇な人しかできないよみたいなね、そんなことを思われがちなんですけども、時間がない人ほどですね、そのおむつなし育児と布おむつで、トータルのかかる時間の引き算をしていただけると、めちゃくちゃ楽にできると私は思っています。まあ、やり方がわからない人は諸井さんの講座に行くとか、私もたまに講座をしてまして、今月こそはやりたいと思ってもう月末になっていますが、私の方の投稿とかをチェックしていただいて、ぜひ遊びに学びに来ていただければなと思います。で、後半の感触については、今日の日本時間の17時に、ライブをします。で、アーカイブはそちらの方はちゃんと残しますが、さっき言ったね、諸井さんとの昨日のインスタライブのアーカイブの方は数日で消えると思いますし、私のおむつの方の投稿を見ていただければそこにも載っているので、早めに、ね、将来の思春期の話になってるけど、まあこんな感じなのかなっていうのを想像しながら、ワクワクしながら見ていただければいいかなと思います。ということで、また、あとそうですね、あとまた10分ぐらいでクラブハウスが始まりますので、この辺で失礼します。ではでは、ich wünsche euch einen schönen Tag。 皆さん、後でお耳にかかりましょう。バイバイ、チュース。